めぐみ社労士事務所の人事労務の豆知識。
はい、では第8回の収録です。こんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。本日は、なんだろう本日は、一般サラリーマンである私の夫高明さんをお迎えして、収録を進めていきたいと思います。ですね、まずそもそもこのラジオをやってみようと思ったきっかけとしては、私がやりたかったというのもありますけど、あ、そういえば一番身近な人にラジオ好きな人がいるじゃんって思いまして、相談したところからスタートしております。というわけで高明さん、当たり障りのない程度で自己紹介をお願いいたします。
はい、どうもこんにちは。今ですね、ご紹介されました、はい、一応一般サラリーマンということでやっております、自分で高明って名乗るのもおかしいんですけど、まあ高明です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ラジオはですね、あれは多分小学校の頃ですね、まあちょうど受験勉強なんかもやってまして、夜まあですね、寂しい部屋でこうカツカツカツカツやってるとですね、寂しいので、まあなんか音が欲しいなと思いまして、ラジオを聞くというのが始まりで、よく当時は日本放送ですね、今はちょっとこう TBS さんで活躍してるですね、某方のラジオをですね、10時から1時までよくやってまして、それをずーっと聞いてます。で、その方がまあ TBS に移籍して、まあそこからまあ20年ぐらいずーっと聞いて、現在も、ポッドキャストとかですね、ラジコとかありますんで、そういうので聞いたりしたりしております。
はい。1日何、3時間も聞いてたの？
そうだね。あの時、いやまあ、ただ10時からこう聞き始めて、うん、結果こう12時ぐらいになるとちょっとつまらないコーナーとかがあったりして、こう寝落ちしたりして、うんうん、ふっと気づくと、うん、その後ね、1時からやってる、
はい、
番組とかが始まったりとか、3時とか4時ぐらいのね、あの、ラジオ深夜便とかが、うんうん、は、寝過ごしたみたいな感じでこう、うん、よく目が覚めたりとかはしてました。
おー。実を言うと、私自身は、ほとんどラジオ聞かずに育ってきてしまった。じゃあなんでポッドキャストなんだっていう話もありますが、ほとんどラジオ聞かずに育ってきてしまったんですけれども、ラジオの魅力って何ですか？
ラジオの魅力はですね、まあ、想像力のメディアですので、まあ、どんな人が喋ってるのかなとか、うんうんこういう人、ね、こんな面白い喋り方をする人は一体どんな人なんだろうみたいなのを想像しながら聞いたりしてるのが楽しいんですよね。うんうん、まあ、ね、すごいこう、綺麗な感じで喋る方とかがいらっしゃって、うん、後々にね、今はインターネットで調べちゃうと、お顔とかが拝見できるんで、うん、ちょっと悲しいことが起こります。はいはい、でも当時は、ね、うん、30年前ぐらいのラジオをね、うんうん、聞いてこう、はい、あ、この人どんな顔してるんだろうとか、はい、どんな美人なんだろうと思って、はい、たまたまなんかチラシを見た時に、はい、あ、はい、みたいな時もね、やっぱりありましたけど、まあそういうね、想像力をかき立てるとか、うんうん、あとはこう、まあ、目とかね、うん、使わないんで、耳だけ追ってこういろいろこう想像できるんで、うん、
はい、
まあ、目が自由になるとかね、手が自由になるとか、
うん、
まあ、そういうところでね、ラジオはいいかなって思いましたね。
すごいですね。ラジオを聞きながら何か他のことができるっていうのは、私にはできない系統なので、いつもすごいなと思っております。私ね、ラジオを聞きながら運転したら絶対事故ると思うもん。
まあ、ただね、FM 放送とね、AM 放送があってね、うん、自分は AM 派なんで、なんかこう喋ってくれてる方がね、はい、いいんですよね、うん。
なるほど。
なんか会話してる感じがすごいするんで、FM のね、一方的にこう、小粋な DJ が語りかけてきて、こう、ね、よく音、ね、ちょっと話しちゃう音楽、ちょっと話しちゃう音楽っていうよりは、うん、なんか AM の方がずーっと会話してるんで、
うん、
一人でいるときとかはそういう方が楽しいかなって思います。
ありがとうございます。 何がありがとうなんだろう。
ただただラジオ愛について語っただけでありがとうって意味がわからないんですけどね。
はい。ラジオについて語っていただきました。
うん、まあでも、はい、あ、例えば自己紹介っていうところだったと思う。あ、
そう、自己紹介ですよ。ま
あ、そうですね。はいはい、一応ね、私ね、会社員なんですけども、
はい。
一応、働いてる。
一応働いてるの
職種と言いますか。
はい。
はい。あれは一応ビル面業界にいます。
はい。
ですから、ちょっと、一般的な、こう、一つの会社を、一個のビルに、入社して、そのままずっと最後まで、30何年、そのビルにお勤めしました、うん。ありがとうございましたっていうよりは、
うん、
各所にですね、本社と支店と事業所があって、
うん、
各事業所レベルで移動とかが結構ありますので、うん、もう勤めて12年ぐらいになるんですけど、
はい、
もう4現場かな。あっちゃこっちゃに移動したりしてるんで、うん、まあ人とのね、交流はあったりするんで面白かったりしますけど、
うん、
うん、ちょっとねそういうのが苦手な方には辛い職種なのかなとも思ったりします。
はい、はい、結構その私は社労士としていろいろやっていると、私が関わっているような会社さんとは違う規模の結構大きめの規模の会社じゃないですか。
まあそうです ね、はい。
規模はいいよね。
規模は大きいですね。
規模は大きいよね。そう、規模が大きいので、たまに喋っていると、っていうことが、結構あります。ちょっとその話をしてもいいかな。
どうぞどうぞ。
まあ、いいですかね、
はい。怒られない範囲で。
怒られない範囲で。私、すごいなって思ったのは、有給休暇が消滅しない。ほら、消滅しないっていうか、有給休暇が取り終わったら、他のことに使っ、なんかなんだっけ、なんて言うんだっけ。
あ、うちは保存休暇。
そうそう、保存休暇。保存休暇っていうものって、なんだろう、その、当たり前の常識のように最初言われて、何を言ってるんだろう、この人は、って思ったのが、ありまして。
そうなんですよね。うちの会社は、まあ、
うんうん、
僕はこれが当たり前だと思って、うん、保存休暇って言ってたんですけど、はい、年、まあ、ある程度勤めてると、有給休暇が付与されて、うん、最大で1年間に20個。
うん、まあそうね。
出ますね。で、だ2年。
2年でしょ。
で、消滅なんで、
はい、
一応40個持ってる状態になります。
はい。
それがまあ、多分一般的ですよね。
そうですね。全然使わないこと前提
で。使わないこと前提で喋ってるけど、
はいはい、
でそうすると40個のうち、はい、また次の1年間経った時に、20付与される代わりに、20は消えちゃう。はい、それが常識。
普通。
なんですけど、
はい、
うちの会社は、
はい、
その消えちゃう20を、最大50個まで、プールできるんですよね。
わ、うん、かんない。はい、はい、はい。
なんで、はい、その、有給をあんまり取らずに、
うんうん、
貯めてた人は、
うん、
50プラス40。うん、
50プラス40。多いな
休めるんですよね。
あ、じゃあ何、最大で90日？
90 日。
すごい。
ただまあその保存休暇は一応使用に条件があって、
はいはい、
まあ観光、結婚葬祭とか、
うん、
看護とか、
うん、
本人が病気になった時とか、
うんうんうん、
一応結婚休暇プラスにつなげる時とか、
うん、
そういうふうに一応いつでも使えるのは普通の有給休暇で、
うんうん、
保存休暇に関してはちょっと一定条件下でないと使えないんですけど、
うんうん、
例えばまあ本人が90持った状態で病気になると、
うんうん、
半年ぐらいは休給料が出たまま休めるのかな。
すごい。
年間、
はい、
まあ、月20、20日間ぐらい働くんで、
はい、
90日だと、4ヶ月プラスか、
うん。そうね。50日、なんか90日あったら、まあね、30だったら3ヶ月だけど、休みとか考えると4ヶ月ぐらいになりますね。
ね。4週8、9で働くと、
うんうん、
まあ、月20日前後なんで、
うん、
半年近くお給料をもらったまま休めると。
うん、すごいですね。
まあ、うん、それが僕は当たり前だと思ってたんですけど、
はい、
どうも妻と話をしているときに、
はい、
何を言っているの？そんなに休みがあるわけないじゃんってよく言われたんで、なんで90日なの？計算が合わねえよ。
40
じゃねえのってよく言われたんで、
そうそうそう、
はい、むしろ何を言ってるの？ 90日あるのが当たり前でしょ、うんうん、って思ってたんですけど。
すごいなと思いますね。
違うんだなっていうのが。
じゃあ、病欠っていうか何か病気になって、視床病っていうか、その自分の何か病気になって、
はい、
で、普通の会社というか、まあ私の常識では、うん、
はい、
まあ就業規則で、休職期間っていうのが決まってます。
はい。
で、休職期間というのは、基本給料出ない。
はい。
で、傷病手当金っていう、その、健康保険からもらえるお金をもらって生活してくださいねっていう期間が、大体まあ会社によって決めはあるけど、
はい。
まあ3ヶ月とか、半年とか、すごいいい会社だと1年とかあって、はい、で、そこで復帰できないと、もう働くっていうことができないので、はい、自然的に退職っていう形になるっていう決まりが多いんですよ。うん、
はい。
で、その保存給っていうのを聞いたときに、保存給っていうのは基本的に、有給休暇と同じ扱いで休めるわけですよね。
そうですね。
で、有給休暇使い終わった後に、休職もあるの？
あるよ。
あるんだ。
だから、
はい。
本当に大病して2年ぐらいかかるって人は、
はい、
有給休暇を使って、保存給を使って、はい、そこから、傷病休暇で1年とか休めるから、はい、2年ぐらい会社は待ってくれるはず。
ああ、すごいですね。2年待てる会社。
まあ、それが当たり前のところでずっといたんで、
はい、
驚かれてるのが、
はい、
僕は不思議。
不思議。いや、でも、その、なんだろう、そう、話してた時にすごい思ったのが、その私は、大学卒業してから、あ、同い年なんですけど、大学を卒業してから、ずっとブラック企業業界を渡り歩いた結果、まあ、今、社労士をやっていて、なので、結構、ギリギリを攻めてるんですよね。言ってみれば。その、有給休暇、ちなみに私、初めて入った会社で、有給休、そういえば有給休暇って聞いたら、有給休暇っていうのはな、都市伝説やって言われたことがある。
ほう。
大阪の会社だったんですけど、有給休暇っていうのは都市伝説やから、使えへんって言われた。思い出がありまして、有給休暇っていうのは都市伝説だと思って、2年目さんな、おりまして、実際に取ったことが、退職前に、有給消化をしたことがありますっていうぐらいなんですよね。
うん。
有給休暇って、結構気軽に使ってるじゃないですか。
うん、気軽に使ってますね。
素晴らしいですね。なんだろう、今ほら、有給休暇を5日間使わなきゃいけないっていうのがこの間出た。
はいはい、4月にね。
そうそうそう。で、私は、もうその5日間使わせるって、結構大変だなって思ったわけですよ。
はい。
その、まあ、お客様のところも、5日間有給休暇を使わせてくださいね。で、勝手に使ってくれる人はいいけど、使いそうにない人はちゃんと管理して、使えって、こう、プレッシャーじゃないですけど、ちゃんと使わせる仕組みを作りましょうねっていう話をすごいしてるんですけど、高垣さんの会社は、今回のその働き方改革、有給休暇が5日消化って、
はい、
何かしら、こうしろとかお達しは来ました？
何も。
何も。
あ、はい、まあ、ただ、はい、やっぱり、現場があるので、はい、大人数の現場は、やっぱり休める。
うん、ああ、そうか。
シフトなんで、代わりの人がいるけども、
はい、
ただちっちゃい2人ぐらいで回してる現場は、
はい、
やっぱりちょっと、そこは視点レベルとか本社レベルで考えようねっていう話はやっぱり出てるわみたいです。
うんうん、ああ、そうなんですね。
やっぱ、誰か代わりが、一人現場とかもあるので、そういうところでじゃあ5日間休むのはどうしようってなった時に、支店から応援が行きますとか、
はい、
今は移動しちゃってその現場にはいないけれども、
はい、
過去その現場で働いてたことがあるから、
はい、
で、まあ人が今大現場にいるから、
はい、
そういうところから応援に入って、
はいはい、
その日1日はお休みをさせてあげようみたいな、はい、そういうことはちょっと支店レベルで考えなきゃいけないよね、はいっていうのは言われてるけれども、
うんうん、
会社として、
はい、
まあ5日間絶対取らなきゃいけないから、
はい、
こういうふうにしましょう、こういうふうにやりましょうっていう、
はい、
なんかその社達みたいな話は出てないです。
そうか、じゃあ意外と皆さん5日ぐらいは取るんですね。
そうですね。
取るフードなんですね、きっと。
もうもともとね、取れるし、うんうん、まあ保存級が50あるっていう話でした。まあ50ある人は50あるし、うんうん、ない人はないです。
きっちり、きっちり。全部取るからか。
全部もう20毎年取っちゃって、
はいはい、
保存がない人もいるし、
はい、
だ取らない人は、
はい、
年休も取らないから保存も溜まっていくし。
うん、うん、うん。へー。そっか。じゃ、もし、保存級から使いたいタイプの人も絶対いるじゃないですか。というかもう私もそうすると思うんですけど、理由がある休みを保存級から使う。
はい。
場合、有給休暇がそのまま残る人っていうのは、いそうですよね。あ、でもどうなんだろう。有給休暇にカウントしていいのかな。だから保存級5日間使ったらいいのかなと思って。
あ、それは、むしろ社労士的にはそれはいいのかどうかって
今どうなんだろうって今喋りながらふと思ったんです。
あ、ただやっぱりまあ一応社則で保存給が優先では使えないようにはなってるから、
うん、あ、そうなんだ。
だからまあ、
うん、
冠婚葬祭がね、あれば冠婚葬祭休暇はあるし、
うんうん、あるんだ、すごいな、うん、
喪主だった場合は7日間お休みですよとか、
うんうんうん、すごいな。
だからそういうのもあるので、うんうん、
はい、
有給休暇を優先で使わなきゃいけないというか、
うんうん、
まあ、そこは確か、保存給を優先では使えないようにはなってるので、
うん、
まあ、そこは5日間のそのまんまにやっぱり入ると思いますけどね。
そっか、なるほど。そうなんですよ。年次有給休暇っていうものから5日間使わなきゃいけなくて、だけどどうやら年次有給休暇っていう名前じゃなくても、有給休暇だったらいいみたいなんですよね。その5日間っていうのが、うん、だからまあ、うん、ただもともとその休暇っていう風にしてたところをその有給休暇だということにするのはまあ良くないよっていうのは出てましたけど、うん、うん、なるほど。そろそろお時間ですかね。
あんまり長いとね、はい、飽きちゃうかもしれないからね。
そうそうそう、はい。だもね、この番組は10分から15分って言われてたんですけど、結果今まで20分をなかなか切れないっていう喋り好きの人たちがやっていますので、はい。じゃあここで
1回ぐらいはじゃあビシッと切ってみたいと、
ビシッと切ってみたいと思います。はい、はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。結論がないんで、ちょっとなんか結論だけは、結論だけ、オチだけは、
落ちね。
私はこの話を聞いてすごく思ったのが、いい会社に入れっていうのは、あながち間違いでもないなと思いました。
そうですね。きちんと、うん、まあ、きちんと、こう、いい会社に入ると、
うん、
まあ、そういうね、お休みもしっかり取れますよっていうお話ですね。
うん、はい。そうですね。素晴らしいと思います。もう本当にもしこれを聞いている人の中で、就職活動をしている人がいたら、小さい会社はとてもやりがいがあって楽しいですけど、大きな会社もそういう面ですごくいいですよっていうことを、誰かに伝えたい。むしろこう大学時代の私に伝えたい。そんな風に思います。有給休暇は私先生ではありませんよということで、ここまでにします。ご清聴ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。